まあ別に今日特にネタ、これを話そうというのはあんまないんですけど、まあなく
じゃあ
て
食べ
も、
ていい。
いや、なくても定期的にやるっていうのは結構重要かなと思っていて、
なるほど。
ツイッターでも年内にあと1回、2回ぐらい聞きたいですみたいなコメントをいくつかもらったんで、貯めるとね、貯めた分、こう、ネタを消費しなきゃいけな
消
くな
化
っ
できないもん
て、
ね、結
そ
局。
う。で、スルーしちゃうことが多いんで、やっぱ定期的にネタがなくても、こう、ダラダラと喋るのもいいかなっていうのは思ってて。で、なんかネタを共有しようと思って、ツイッターの DM を使ってたんですけど、
あれひどいよね。
最近ツイッターの DM で URL を送れなくなっちゃったんだよね。まあ、もともとはスパム対策だったみたいだけど、
どっちかっていうとレジティメットなユーザーを弾いてる
そう
よね。
そう。多分、大元は、フォローしてなくても DM を送れるオプションっていうのを、なんか一部のユーザー、新規にサインアップしたユーザーには、デフォルトでそれが有効になるっていうのを、まあ実験的になのか始めてたみたいで。で、フォローしてなくても DM を送れるってことはもうスパム送り放題 っていうことになる
そ
か
うだ
ら、
ね。
まあその対策として URL を送れなくするっていうことをしたんだろうけど、
超本末転倒
本
だよ。
末転倒だよね。普通のユーザーが URL を送れなくなっちゃうんで、
ありえ
ありえな
ね
いよね。まあ、ただ送れる URL がちょっとホワイトリストされてるみたいで、なんか Google.com
Google
と
は送
か、
れたりとか。
あと Twitter のそのピック、Twitter.com、まあ、写真を送ったりとかはできるんだけどね。
そんな使い方しないじゃん。
ね。いや、多分、まあ、迷走してるんだろうけど、Twitter は相変わらず。やっぱスナップチャットとか、あと LINE とかみたいに、若い人はこう、DM のメッセージングをそういう別のアプリでやってる人が多いから、そういう需要を、まあ、取りたいの
拾いた
か、
いとね。
Android とか iOS のアプリも、なんか DM はすごい深いところに昔はあったと思うんだけど、プロファイルのなんか下の方にメールボタンがあって、で、最近のだと DM が、そのトップのタブの上のとこにあるんで、なんかこう今更 DM を前面に出そうとしてる
フィーチ
感
ャー
が
しだ
若
した
干あるんだ
と。
け
一回消したのに。
ど。まあインスタグラムのインスタグラムダイレクトとかにもやってるけど、こうみんな、
ああ、
今
そ
更こうダイレクトメッセージの重要性にみんな気づいてやってるんだろうけどね。
で、スタンプ売り始めるのか
あ、それ本当やりそうで困るよね。
微妙だな。まあ、何でもできるようにしようっていう方向にどうしても行くんだろうけど、別にユーザーそういうの望んでないし。
いや、ツイッターの DM でさ、写真とか送れるのは、結構危険っていうか、もう、その間違って DM をタイムラインに流しちゃう人続出するじゃないですか、元から。
あ、そうね。Twitter 事故多いもんね。
DM フェイルっていうハッシュタグを、検索するといっぱい出てくるんだけど まあ、テキストだけならともかく、なんかもう、プライベートの写真、もうスナップチャットに送るような写真とかを、DM でパブリックに流しちゃうともう、
変なこ
大
とに
変
な
にな るよね。
る。でも逆に Twitter 流行るかもしれない、それ。見に来るために。
あ、そういうフ
それ、
ェイル
事故を
も。
拾うために。しばらくは盛り上がるんじゃない、それで。失敗した人を笑いに来るために。パブリックになるからね。
そうなんだよね。まあ消せるけど。
まあ消せるっちゃ消せるけど気づかないよね。
アーカイブに残っちゃうからね。
でも URL 送れないのは直してって感じ。
ああ、直してほしいね。まあ、ツイッターの今、プロダクトマネージャーやってるのは僕の前の同僚だったりするんで、こう、それとなくメンションしたりとかして、戻してくれっていうのをやっていかないと、なるかな。一応ね、2週間ぐらい前に、またツイッターの話ちょっと続けますけど、なんか、ブロックの仕様を変更したんだよね。
ああ、なんかちょっとややこしい感じになってたな。
そう、ツイッターのブロックって、今まではもうブロックするとフォローが勝手に外れて、で、その人がもう一回ブロック、フォローし直そうとしてもフォローできない。 だけど、はいはい、もちろんログアウトして、パブリックなツイートだったら、ログアウトすれば見れるし、うん、別アカウントを使ってフォローしようとすれば、もちろんできるんだけど、その一回ブロックされたアカウントからはもうずっとフォローができないっていう、そういうのがブロックの、うん、まあ中途半端といえば中途半端なんだけど、そういう仕様だったのね、ずっと、
うんうん。
で、先週ぐらいにその仕様がちょっと変わって、ブロックっていうのが、ブロックすると、まあミュートみたいな感じになって、向こうには自分の発言が一切見えないけども、向こうからメンションを送ることはできて、でもメンションは、自分のメンションには届かない。なんかだからこう、お互いが聞こえないようになるっていう仕様変更。
ヘルバンみたいな感じ。
そうそうそう。だけど、それがすごいこう、非難を受けて、
要はフォローを外す手段はないっていうこと？
そう、今までは強制的にフォローが外れるし、いちいち別アカを作んないと、フォローし直すことができなかったから、まあ厳密にはブロックじゃないといえばないんだけども、そこまでこうする、努力もあれだし、できないっていうのが一つと、あとはこう、なんか影響力のある人が、フォロワー、例えば1000人いる人がなんかこう、うざいことして、リツイートはできちゃうのね。だから、まあ嫌な奴がいて、うざい奴がいて、そのうざい人が1000人のフォロワーがいたときに、そのリツイートをされると、その1000人が大体そのうざい奴とフォローしてるぐらいだから、まあ
同じような
考えを持ってるから、なんか、またうざいのがさらに1000人増えてくるわけよ。それを一個一個こう、ブロックできないから、だからなんかそれを、問題だっつって。
確かに。
さすがにそれは結構バックラッシュになって、1日で仕様を撤回したみたいだけどね。
あ、そういうことね。
うん、今は戻ってる。
ああ、なるほど。
多分、うん。
それは戻すべきだね。
うん、戻すべきだね。まあ多分両方できるようにするのかもしれないけどね。
はいはい。まあミュートはミュートであっていいと思うんだけど。
そうそうそう。
それは一緒にしたいかね。
そうなんだよね。僕も最初見たときに、ねえ、パブリックなものをブロックして、どうせログアウトしたから見れるんだから、この仕様、新しい仕様でいいじゃんって思ったんだけど、まあなんか、まあセクハラ系の、アカウントとかそういう、やつは、フォロー、はず、ブロック、そのミュートでは全然効かないみたいね。
だ
から
ね。
だからみんなプライベートにして、プライベートにするしか方法がないっていう、ふうになっちゃう、ね。
ああ、プライベートにすると許可が変わるんだ。
うん、そう。でもプライベートにすると、この新しくフォロワーする人がどんどんもう極端に減るから。
そう、そうだよね。
うん。まあ今までのが、完璧ではないとはいえ、まあ今までの方が全然いい仕様だった。
うんうん、マシだったと。
うん。らしい。
変えると誰かがギャーって言うからね。
そうそうそう。なんか、この間ツイッターじゃないや。ツイッターか。iOS のさ、
うん、
バッチノーティフィケーションのことについてなんか書いてなかった。
ああ。っていうか、iOS のバッジって鬱陶しくない？
鬱陶しいね。
iOS さんも使ってないか？
いや、使っているというか、メインで使ってないだけにさらにうざいんだけど。う
ん、はいはいはい。溜まっちゃうよね。
そう、たまに立ち上げるといろんなアプリに未読バッジがバーって出てて。
うん。
で、まあ、Android にはその問題は存在しないんだけど、その機能がないから。
はいはいはい。
だけど、一番うざいのは、あれだね、なんか、フォースクエアとかがそうなんだけど、通知タブに行って、見たことにしないとカウントが消えないやつがある。
消えてくれないと。あるある。
なんか Facebook とか Twitter とかは、多分他の端末で、見ると、こう自動的に消えてくれるんだけど。う
ん、あれ？そんなことやってたんだ。
うん、多分あると
思う。それは知らなかった、うん。
それはそのサービス側が他の端末で見たから、リセットしたカウントを新しくまたプッシュしてるんだと思うんだけど。
うん。
なんかそういうのがないと。
そうね。そこまでなんかアップルのプッシュ自体がやってくれないと多分、うん、まともなアプリは増えないよね。
うん。で、まあ一応、ノーティフィケーションセンターの設定で一個一個アプリを消して回ればいいんだろうけど。
うん。この設定多すぎるよね。
うん。一個一個やるってちょっとありえないよね。
ありえないよね。
だけどさ、なんか、結構それ気にしない人が多いと思うんだよ。実は。
そうなんだよね。そうそうそう。うちの奥さんもそうなんだけど、バッジ山ほどつけたまま放置してる。
そう。で、 だそれって、まあ、日本人とかだとなんかそれは血液型のせいにしたがると思うんだけど。
血液型
いや、でうちの奥さんも、システム設定のとこにさ、OS アップデートとかがあるのをずっとこう放置してるわけよ。
そうね、そうね。同じ。
で、思いきやさ、こう、僕らみたいにさ、こう1とか出るのがムカつくっつって。
ムカつくって言って消してるよ、ね、
わざわざ設定に行って消す人もいるわけじゃん。この差は何なのかなと思って。
それで言うと、メールのスパムに対する体制もだいぶ違うよね。
違うね。
なんかメールマガジンみたいなのが届いたら鬱陶しいから、もうすぐアンサブスクライブを押しちゃうタイプの人と、
うん、
なんか結構ガンガン楽しんで見ちゃうっていうタイプと。
僕もね、実は Gmail を3年ぐらい前までは、そのインボックス、ゼロではなくて、インボックス1万みたいなことやってて。
やってたね、それは。
要はもう未読がもう1万とかなってるわけ、インボックスの未読がね。なんか、はいはい、もう気にしないみたいなことをやってたんだけど、さすがに見逃すことちょっと多いなって思い始めて。
もはや数字に意味がないもんね。
そうそうそう。でも最初 Gmail とか出た時って、そういう使い方もありなんだっていうのが結構、新しい考え方だったと思うのよ。
まあね、インボックスにあっていいけど、でも未読は消すんじゃない？
そうね、未読はゼロにしたいけども、まあ、アーカイブはしなくてもいいんだっていうやり方もありなんだっていうのを、ちょっと Gmail で最初思っていて。
そうね。うんうん、
だけどやっぱりね、こう、まあ、未読が多すぎると重要なのがわかんないっていうのはもちろんあるんだけど。
ですからね。
うん。
うん、
いや、なんか広告、バナーアドブラインドネスっていう言葉があるみたいで、
お
最近聞いたポッドキャストで聞いた話なんだけど、
面白い、う
ん、なんかウェブページの右サイドバーとかその トップのタブとその本文の間のなんか帯っていうの
間に入ってる
そう、なんかその辺に広告って大体入るじゃん、
入る、ね、
でもう慣れてる人は
目に入ってない、
目に入ってないわけ、もうそこに広告があってもで、編出鏡の人は、その Firefox のアドブロックとか使って、もう一個一個こう消して回るんだけども、まあ、僕はそんなことはしなくて、多分大半の人は、広告があっても目に入ってないと思うんだね。
はいはいはい。
で、なんか、インスタペーパーとかを作ってた時に、そのマルコっていうのがそのポッドキャストで言ってたんだけど、その、まあ、インスタペーパーはサイトに広告はないんだけど、その代わりサイドバーにいろんな、あんまり使われないような機能をこう、いっぱいリンクを置いてあるらしいのね。で、そのフィーチャーリクエストとかよくこう、ツイッターとかメールとかで来るんだけど、それは全部、そのサイドバーにあるの。実装されてるんだけど、ユーザーはサイドバーといえばもう広告があると思ってるから、サイドバーは見ないらしい。
なるほどね。
うん。だそういう意味だと、なんか iOS のバッチアイコンとかも、うん、なんか、バッチにこう2とか3とか10とか100とか書いてあっても、もう気にしない。もうそういうもん、それが風景になっちゃってて。
情報として意味がない。
そう。
はいはいはい。
で、それを消せるってことも多分知らないと思う。ほとんどの人は。
ああ。そういうことか。
いや、そういうちょっと理論を考えたんだけどね。
それはでも当たってるだろうね。もうアイコンの飾りの一部みたいになってるってことだよ。
そうそうそう。
情報というよりは。
各家僕もね、今、アップストア、Mac のアップストアに、うん、ずーっと通知アイコン1出てんのね。
いや、それよう耐えられる。
ただ、この場合は、ドック僕、常に表示してないから、下にこう、マウスカーソル持ってった時しか出ないようにしてるから、気にならないんだけど、まあ、まあ、それに消そうともや消せるじゃん。そのドックアイコン。
うんうん、
1位あるのは、エコーフォン4 Mac の、なんか最新版は良くないっていうのをなんか聞いてるから、なんか、アップデートしてないんだけど、
だからそれいつな
の？半年以上前から。
半年前。
ずーっと1が残ってんだけどね。
おお。
いや、なんかそういう人によって差があるなっていうのをちょっと思ったんだよ。
あるね、確かに。そういうのってなんかサービスの設計にも結構影響あるよね。
うん。
その人によってそういう体制が全然違うから。
うん。
その、多分そのギーク的な人はみんなその通知消すっていうかその気になって、消しに行っちゃう人が多いと思うんだけど、
うん、
そういう人に合わせて設計すると多分見落とすボリュームゾーン大きいよね。
そう。 でも通知センターの設定で通知のバッジは消せますっていうのはちょっとあんまりアップルっぽくない気がする。なんか逆にアンドロイドっぽい感じがする。
ね、はいはいはい。しかも一個一個手で消すとかね。
そうそうそう。
ありえないよね。
あんまりこうアップルらしくないソリューションな気がするよね。
そうね。まあダメなとこいっぱいあるから
いや、バッチカウントの話もう一つあって、なんか、バッチカウントを、通知の数ではない方法に使うっていうアプリがいくつかあるのよ。
メールボックスとかね。
いや、メールボックスは、それメール、未読のメールの数じゃん。
あれ会話の数だったデフォルトが。
まあ、ちょっとなんか、いろんな、未読、
あ、まあ、数だね。
だよね。で、なんか、ファンタスティカルっていうカレンダーアプリとかは、アップルのさ、カレンダーって、今日の日付が出るじゃん、アイコンに。
はいはいはい。
12日だったら12って出るじゃん。で、そう、ファンタスティカルは、未読通知のバッジの数が、今日の日付になるっていうオプションがあるのよ。
絶対気づかないよ、それ。
もちろんデフォルトではないんだけど、まあ、ギーク向けにね、そういうオプションがあったりとか、はいはいはい、あと、ペドミータープラスっていう万歩計アプリは、その i5S の、M7 チップ使ってる場合だけなんだけど、まあ、リアルタイムに、その万歩計で歩いた数が、トラックできて、その数をバッジのとこに表示するっていう。なんか確かデフォルトだと思うね、それが。
ってことは、普通に歩いてるだけでカチカチ上がっていくんだ。
そうそうそう。
それは面白い。
うん。だから、まあ、Apple とか iOS がそのアイコンをこう変更したりとか、なんか、Android のビジェットみたいなことを認めてないから、その、バッジの領域を、こう、データを出す領域として使ってる例かなと思って。
なるほど。
ただ、ピドミーターの方が面白い話があって、なんか、1万歩以上歩くと、数が増えていくじゃない、そうすると、あそこに表示できる数の桁数が結構限度があって、で、12,552 とか、例えば、表示しようとすると、1、ドットットドット2ってなっちゃうのね。
ひどいな、それも。
だから、今何歩なんだって分かんなくなっちゃうわけよ。ドットドットで省略されちゃうから。で、なんか、それを解決する方法を作者の人が考え出して、それは、1、その1から9までの、あ、0から9までの数字のうち、1ってちょっと細いじゃん。フォントがね。で、5桁の数字のうち1が2つあったら、その省略されないっていうことに気づいたらしいのよ。だから、
例えば。常に右の端が1とか。
そう、1万歩だったら、1万って出す代わりに1万1って出すようにすると。だから、最後の1桁目は失われるんだけど、
まあ1万超えてるってことだからほぼ誤差だと。
そうそうそう。その10歩はまあ誤差だからっていう妥協で。すごいワークアラウンドだなと。
そのマイクロハック。いやー、普通にアイコン変更許してくれた方がいいよね。
まあね。完全なワークアラウンドだから。なんか、ね、iOS 8とかになってこうまたバッチのカウントの仕様が変わったりとかしたら絶対使わなくなるよね。
なるよね。その幅の計算の仕方も変わる。
そうそうそうそう。フォントが変わったんでダメ。もう使えないとか。
そうか。そういう使い方もあるのね。でも赤い文字で出るのやっぱ嫌だけどな、俺。
うん。
そういう数字が。
そうだよね。
重要じゃないものが、同じ UI でそのアラート的な色で出てくるのって。
そうそうそう。他のアプリが、その未読として使っているのを許容しているのと同じスクリーンに違う数字が出ると本当に気持ち悪いよね。
そうそうそう。一貫性なくなるしね。
うん。
あとフォルダに入れるとそれが表に出てきちゃうよね。
あれってフォルダに複数のアプリがあって複数のバッチカウントがあったらどうなるの？合計が出るの？
なんかフォルダ側に、あ、合計だっけな。フォルダ側に出てた気がする。今もう全部消しちゃってるからちょっとよくわかんないけど。
うん。
うん。
フォルダの中にカウントが出るアプリ複数あったら本当地獄だよね。
そうそうそうそう。
消して回んなきゃいけないわけでしょ、一個一個。
そうそうそう。破綻してるよね、明らかに。
本当やだね。
うん。てか、バチいらないよ、
本当に。バチ本当いらないと思う。うん。
うん。デフォルトでもない状態にしてくれた方がいいし、
うん。これは考え直した方がいいかな。
うん。
iOS 系の小ネタはそんな感じなんだけど。今週のニュースとして、Ruby 2.1 っていうのが出ましたけど。
Ruby 2.1 出ましたね、クリスマスに、うん。
すごいよね、毎年クリスマスにちゃんと守って出してる
から、ね。偉いよね。
うん。
うん、しかも毎年これからも出し続けるって言っちゃったもん。二桁目が上がり続ける。
うん。やっぱりでもそういうふうに、こう、まあ、強制的にというか、決めるのは結構いいなと思って、あの、パールとかも、5.10.0 っていうバージョンから 5.10.1 が出るのに4年ぐらいかかったのかな。
すごいな、それ。
で、もうその間、そのリリースマネージャーの人がみんなこうバーンアウトしちゃって、いやもう俺は無理だっつって辞めちゃったりとかしたんだけど、まあ、3年ぐらい前かな。もうやり方変えるっつって。このリリースが成熟するまで待ってたらいつまで経っても出せないから、もう4月に毎年出すっていう、もう決めて、で、その年に 5.12 が出て、次の年に 5.14、次 5.16。で、あの、奇数版は Linux みたいにこう、開発版っていう感じになってるから。そう。で、まあ最初日付は4月とか言ってたんだけど、最近はまあ、なんか 5.12 が5月12日で、5.14 が5月14日でみたいな、ちょっとずつこう遅れていってるんだけど。
はいはいはい。
だから Ruby もクリスマスになんか出すんだけど、それがこう、そのどのバージョンが出るかはわかんなかったんだけど、なんかこの間発表されたバージョニングの、あの、資料によると。
そうね、なんかセムバーにするとかってね。
そう、だから今年 2.1 が出て、来年 2.2 が出て、再来年 2.3 が出てっていう感じになるみたいだよね。
みたいね。うん。もうパッチレベルって使わなくなるのかな。
そう、なんか、松本さんが、あの前、ポッドキャスト出てきてくれたときは、なんか今まではその 1.9、どうしても 2.0 出したくないし、1.10 っていうのは、その2桁の数字使いたくないから出したくないから、なんか一番最後の 1.9.1、1.9.2 っていうのものすごいこう大事に使ってて、そう、1.9.2 から 1.9.3 がもうメジャーバージョンアップみたいな感じだったから、それをこう、パッチレベルっていうのでこう、マイナーを管理してたんだけど、今はこう1個だからずれて、多分 1.1 とか 2.1.2 ってのが、あの、パッチレベルに相当するようになるみたいだね。
ああ。ってことは1個ずつ上がるんだ。パッチリリースに関係なく 0.0.1 ずつ上がる。
そうそうそう、そうみたい。で、今まであったなんか 1.9.3P484 みたいな、うん。あの、あれはなくなるみたいだよ。
なるほど。
その、内部の変数としては、あの、あるんだけど、Ruby underscore パッチレベルっていう、うん、あの、グローバル変数には。入ってるんだけど、
出てくると、うん、
そのリリース番号には出てこないみたい。
はいはいはい。
その方がいいよね。だって。
だいぶじゃあバージョンの、うん、インフレが進んでますね。
進んでるね。だってさ、
一桁上がった。
まあ僕は RBM 使ってるんだけど、あのインストールするときになんか、うん、RBM インストール 2.0.0-P
めんどくさいね。
12なんとかとかやんなきゃいけないじゃん。
うん、そうそうそうそう、めんどくさいね。
なんか意味があるとも思えないし、その数字に。
うん、そうそうそう。2.1 いいよね。
そう、僕もね、昨日、あの、今やってるプロジェクトで、ちょっとだけ、本当に、もう全然サイエンティフィックではないベンチマークなんだけど、うんうん、両方のプロセスを動かしてみて、RSpec と、あと、ユニコーン動かして、まあ、ベンチマークっていうか、その、使用してるメモリーとか、起動時間をちょっと比較してみたんだけど、まあ、2.0 が10秒ぐらいで、だったのが 2.1 で3秒ぐらいになったんで。
うん、それは何が
起動、起動、Rails Runner 1。
Rails Runner でそれなんだ。
バンドルエグゼグ Rails Runner 1とか。あと RSpec もそうかな。RSpec のテストがそんなに多くないから、スペック自体がまあ3秒、5秒ぐらいで終わるんだけど、その、うん、スペックに入るまでのその、Rails の、
じゃあほぼ起動時間なわけ。
ブート時間がさ、まあ10秒ぐらいあったんだけど、それが3秒ぐらいになってたかな。
まあちょっと、
まあ、僕の場合その MacBook Air のローカルで開発してて、その MacBook Air が2011年のモデルだから、うん、あまりこう、
うん、
そのパフォーマンスが優れているものではないので、もっといいハードウェアだったらそんなに差が出ないかもしれないけどね。
うん。僕の見てる感じだと3割ぐらいかな、改善してる。
起動時間が。
起動時間も。うん、起動時間で言うと。
ランタイムはどうなんだろう。
ランタイムまではまだちょっとデプロイ、あの本番にできてないからわかんないんだけど。 なんか、いろんな人が早くなったって言ってるよね。
うん。まあ、GC が、アルゴリズムが変わったんで。
そうだよね。
うん。
R-Gen GC。
世代別 GC に変わったから。うん、まあ、1.9 から 2.0 でも相当、その早くはなったけど。
うんうん。
またさらに、早くなる余地があるっていう感じだね。
そうね。うん。あの、最大停止時間が短くなるってことだよね。
うん。
その、マークフェーズが毎回、その、全部マークつけていかずに、
うん、
その、新しい世代、新しい世代のやつだけスキャンするから、
うん、
その、限定されたセットしか舐めないということなのかな。
なんか、そう。
でもなんか、メモリの使用量が増えたっていう話あったよね。
うん、そういう話も、なんか、チャットしてたら出てたけど。まあ、アプリの作り方にもだいぶよるだろうけど、典型的な Rails とかのウェブアプリだと、どうなのかなっていうのは興味あるけどね。うん、
典型的な Rails アプリじゃなかったのかな。でも確かに、その、ジェネレーショナルっていうか、その、このアルゴリズムだとメモリの使用量は若干増えるような気がするけどね。
うん、
要はその、オールドに入ったやつは、今だとその1世代サバイブすれば、スキャンされなくなっちゃうから、そのメジャーなタイミングでしか実施が走らなくなっちゃうから、
うん、
だから1世代の生き残ったオブジェクトはなんかこう結構メモリ上に残り続けるみたいな、
はいはい、
しばらく。だから平均滞在時間は多分伸びると思うんだよね、使われてなくても。
そう。
だから多分、うん、メモリの使用量は増えて、で、GC の最悪時のコストは下がるみたいなトレードオフになってる気がする。
うんうん。なんか、Rails じゃないや、Ruby のそのバージョンアップで GC の仕様が変わるたびに、こう、
うん、
Rails のリクエストタイム、リクエスト中に GC を止めるみたいなハックを やってる会社とかあって。
それどこのことでしょう。
でもそれやるとそのセグ4が止まったりとか、まあ昔のね、1.9 とかの GC とかだと、まあその、GC がすごい遅かったりとかするんで、その、ユニコーンの OOBGC っていうアウトオブバンドガーベージコレクションっていう設定でリクエストが終わって、そのクライアントがもうサーブし終わった後に走らせるとか、まあすごいリスクを伴うあの設定があると思うけど、
そうね。まあお金持ちならできる。メモリが、大量にあってユーザーのリクエストを止めないことの方が大事だったら、
うん、まあね、
それありで、
まあ、うん、普通にウェブサイトをやってる上ではそっちの方が重要っていう判断は全然ありだと思うから、
うん、となんか VM のメソッドキャッシュのインバリデーションがこう限定的なところで走るようになったとか、多分これ JRuby から
持
ってきたやつかな、
うん、
Ruby ニアスとか、
うん、
なんかそういういろいろ積み上げがあるっぽいよね。なんか
まあどんどん、こう、インプルーブされていて、かつ、まあ、すごいと思うのは、やっぱり、あの、ほとんど互換性の変更はあんまりないのかなってい
う
感じがして、普通にスペックとかは、うん、通ってるので、
うん、うちも全部通った。
まあ、マッツさんが出た時に話したけど、まあ、1.9 から 2.0 で、あの、全く互換性にほとんど問題がないので、みんながハッピーだったんで、それを教訓にして、こう、あまり大きな変更はしないようにしようっていう。
なるほど。
うん。
これちなみに、3に行くときには壊すんだよね、きっと。
じゃない？まあメジャーだもんね。まあ、2.1 から 2.2 はマイナーだけど、なんか変更のね、あの、
うん、
ルールみたいなのが書いてあってさ。
ほうほうほう。
なんて書いてあったかな。
でもさ、毎年1ずつ上がっていくわけだよね。
そうそうそう。
2.1、2.2 って、
うん。
で、9が来たら2桁は嫌なんだよね。
うん。
ってことは3にならざるを得ない。
そうね。
うん、
Maybe API incompatible って書いてあるけど。だから Maybe
なんだ。Maybe か。
うん、かそこは
ちょっと意味を。しれっと3に上げる可能性もある。
そう、だからマッツのね、方針として 2.10 っていうのは、あの、LS した時に順番が、うん、相当されないからっていう理由らしいから。だから 2.9 の次は3なんだろうね。まあ10年後だから。
うん。
うん、
まあね。
ありだと思うけど。
そういうことか。うん。着々といい進化が来てますね。Rails も 4.1 が来る。
そうだね。Rails 4は僕の、自分のプロダクトでは まあ、本番運用はしてないけど使っているんだが、
うんうん、
まあ読んでこういろいろデプリケーションが入ったものを 4.1 で本当に使えなくなるよっていうのが結構大きいのと、あとは、なんか、スプリング
フレームワークね。
まあゼウスとかスプリングとかその、まあレイルズのコマンドさっきも言ったけど起動が遅いんで、まあレイルズ C とか、レイクタスクとか、まあレイクルーツとかでルーツ見たりとかは、まあ、こう裏でプロセス立ち上げておいて、そいつにアタッチしてやればいいじゃんっていうのが、まあ、ゼウスとスプリングがあるんだけど、一応、レールズ本体としては、スプリング推奨みたいな感じで、新しく作るアプリのデフォルトジェムに、スプリングが入るって感じらしいけどね。
うん。うん、ゼウスと比べてスプリングって何がいいんだっけ？
僕は、どっちがいいっていう、好みは特になかったんだけども、まあ、周り、がゼウスじゃない、スプリングを使っていて、まあ、その一つの理由は、ゼウスが Ruby で書かれていないっていうところが、なんか、
Go だから。
うん、嫌だというか、あと、コントリビュートしづらいみたいな、そういう雰囲気があったようだね。あとは、細かい違いとしては、その、コマンドラインのインターフェースが、その裏で、バックグラウンドで走るのがデフォルトなんで、勝手にスプリング、レイク、あ、じゃない、スプリングレールズ S とか、スプリングレールズ C とかやると、エンバイロメントを勝手に判断して、適宜プロセスを裏に立ち上げてくれて、やるので、タブを1個消費しないっていうメリットがあるね。
なるほど。あ、うん、それはいいね、確かに。要は事前に上げとく必要がないってこと
ですか？そうそう、勝手に、オンデマンドで立ち上げてくれて、っていうのはなかなかいい。
あ、それは確かにその方がいいな。うん、ゼウスだとゼウススタートしとかないと。
そうそうそう。
なるほど。じゃあまあ、乗り換え時ってことだね。
そうだね。まあちょっと、罠があるというか、まあそれはゼウスとかも一緒だと思うんだけども、その、うん、マンキーパッチとかを、最初のローディング時に当てちゃうと。
あ、それは再起動しないといけない。
そうそう。とか、うんうんうん、あとは、そうだね。フォーク、要は最初にまずメモリーガッとロードして、で、フォークをするような感じで動いてるから、フォークした時にそのメモリーの、うん、クラスのなんかアドレスとか変わっちゃったりとかすると、もう一回マンキーパッチを当て直す、その、フックをかけなきゃいけないとか、まあ、変なことしてるとダメなんだけど、まあ、普通にやってる分には問題ないって感じかな。
はいはいはい。
うん。あとはなんか、アクティブレコードの enum サポートっていうのがあって、まあこれ細かい話なんだけど、うん、なんか、あれだね、その例えば、ステータスっていうカラムに012で、例えば、パブリッシュととか、プライベートとか、そういうフラグが立ってるときに、まあ、それを、こう、アクセサーで、例えば、ポストっていうモデルに、ステータスカラムでパブリッシュととか、プライベートっていうフラグがあったら、ポスト.publish と、クエスチョンマークとか、で、ポスト .publish と、びっくりマークで、そのセットするとか、まあ、そういうのっていろんなジェムがあって、まあ、ケンもね、enum アクセサーっていうのを作ってるけど、そういうのが、まあ、本体に実装されたと。まあ、この辺のなんか DHH が良さそうなのを取ってきてちょろっと実装して、なんか、いいねっつって入っちゃうっていうのがなんか、レイルズっぽさを感じる。うん、
そうね、
うん。
しかもすごい原始的だし。
うん。
うん。
剣のやつは、
まあ、
ちょっと違うんでしょ、もうこれとは。
うん、ネームスペースがコリジョンすることがあるっていうか、例えばステータスでアクティブみたいなのって結構いろんなところで使うじゃない、
うん、
だからステータスがアクティブだけじゃなくて、例えば、うん、なんだろう、なんか別の enum がもう一個同じクラスの中にあって、
はい、
そいつもアクティブっていうのを使ってたらコリジョンするだとか、
うん、
あとそのこの勝手にメソッド作っちゃうじゃない、このクエスチョンマークをつけてアーカイブとハテナとか、
うん、
そういうのって既存のメソッドとやっぱコリジョンする可能性がやっぱあるから、
うん、
それちゃんと分かって使ってないと危ないっていうのがあるよね。
だから、ケンのやつはカラム名、アンダースコア、フラグみたいな。
そうそうそう。だから、ステータス、アンダースコア、アクティブ、ハテナみたいなメソッドを作ると。
うん。
だからまあ、すごい単純な使い方するときは DHH っていうか、その、レールズ標準のやつの方が多分、簡潔でいいと思うんだけど、まあ気をつけたいい人はもうちょっと考えた方がいいねっていう。
なんか、それをマージするイシューとかを見たけど、そういうコメントがいっぱいあったよね。 その、
ああ、はいはいはい。
今、ケンが言ったような感じで、いや、俺こういうのやりたいんだけどとか、コンフリクトするじゃんとか、うんうん、あとはその数字012とかがデフォルトだけども、一個間に絡む、あの、フラグを追加すると一個ずれちゃって、すでに入ってるデータがずれるよとか。
まあ、それはしょうがないからね。
うん。そういうなんかいろんなこう、あれもやりたい、これもやりたいっていうのが出てくるけど、まあ、DHH としてはもう、やっぱり、コンベンションオーバーコンフィギュレーションというか、そういう設定ができるようにするというよりは、もう、そのやり方に合わせて、あの、コンフリクトしないように、しろとか、あとは、後から追加するなとか、そういう方が、シンプルでいいって考え方なのかなっていう気がしたんだけど。
まあね、それはいいとは思うよ。
うん。
で、それでも絶対すぐ必要になるのは I18N っていうか、その、ラベル化。
うん。
実際これをビューとして見せるときには、そのアクティブみたいなものをそのフォームで見せる必要があるじゃん。
ああ、プルダウンとか。
フォームから選択したりとか。そうそうそうそう。うん、そういうときに、その、どう表示するかっていうところで、多分 I18N、そのインターナショナライゼーションのモジュールは必ずすぐ使うことになるから。
それも Rails 的にはなんかこう、アクティブレコードのモデル名、カラム名、フラグみたいなところに YAML で入れるとなるとか、そういう感じなんじゃないの？
うん、そうだよ。だけど、それをその ENUM 側でサポートしてないといけないじゃん。
はいはい。
うん。だから、その僕のジムのやつはそこのサポートもやっていて、まあ、同じようなこと多分そのうちやることになるとは思うけどね。
うん。なんかちょっと既視感があるなって思ったのは、これ無理やり他の話につなげようとしてるわけじゃないんだけど、うん、なんか、あの、Apple のこう iOS とかで、なんか、App Store にあるって人気があるアプリの機能とかを、こう iOS がパクったりすることってあるじゃん。
はいはいはいはい、
例えば、その、あの、リード、インスタペーパーとか、その、リードイットレーターみたいなのの機能を、サファリのリーディングリストとかで、こう、OS に入ったりすることあるでしょ。で、はいはい、そういうのを開発してる人は、こう、発表された時は、なんか、こう、がっくり来ると思うんだけど、まあ、俺のアプリもこれで終わったわって思うと思うんだけど、大体でもこう、これ実際にリリースされてたりとかすると、なんか、結構 Apple の実装は結構適当だったりとかして、意外とそういう機能を、その、サファリのリーディングリストを、そう、使うことによって、あ、こういうリーディングリスト後で読むみたいな機能、便利だなと思ったんだけど、なんかちょっと Apple の実装は足りないなって思った時に、まあ、インスタペーパーとかそういうのを使うきっかけになるっていうのがあるから、まあ、
逆にそのマーケティング的な効果もある。その市場自体を作る。
そう。レールズのイナムのここが足りない、ここが足りない人はこういうジェムあるよみたいなのが、こう、移行するのがもし簡単にもしなってれば、すごいいいなっていうことをちょっと思った。
確かにね。うん、今みんなそのイナム使ってない人ってストリングでこういうステータスとか入れてると思うんだけど、
うん、
あれは早く滅んだ方がいいと思うので。
バーチャルで保存してってこと？
うん、あれはやっぱ良くないと思うから、うん、まあ、最低限その、こういうやり方が本来あるべき姿なんだっていうのをその Rails が示すこと自体はプラスだと思うし。まあさっきの話と一緒だよね。だから、オフィシャルでやってくれることがプラスになるっていうか全体に。
まあ細かい話するとでも、インテジャーでやるっていうのがデフォルトだけど、この Postgre とかさ、MySQL に ENUM 型っていうのがあるじゃない？そこと、
まあ、
まあ、プログラマーはああいうのは好きじゃないじゃん。基本的に。で、DBA というかさ、まあ、DB でこうやりたい人は、DB にこの機能あるんだから使おうよってなるんだけど、まあ、そこの。
ならないけどな、俺 DBA だけど。
DBA なの？
一応ね。
いや、DBA だけじゃないでしょ、だって。
まあ、そうだけど。
うん、
元 DBA だ
いや、でもさ、それ使わないのが当たり前っていうのは、まあ、常識ではない、ないわけよ。と思うわけ。まあ、その使いたくない人が多いとは思うけどね。それはベタープラクティスかもしれないけど、それがベストでは、というその合意はないと思うから。まあそこがなんかちょっと気になるけどな。
でもそれを言い出すと多分、あの、ビューとかを作るっていう話になるね。あとスタートプロシージャー使うとか。
そうそう。まあそこの。
DB べったりなもの。うん。
うん。
やっぱ嫌だよね、それ。
嫌だね。
じゃあ以上終わりなんじゃない？
でもレイルズのそのアクティブレコードとか、そういうなんか DB 固有のものを、なるだけ避けようっていう、
うん、
まあ発想はもちろんあるけど、それによって犠牲になること結構あるってさ、僕もアクティブレコードに、 こう、プルリクエストをもう1年半ぐらい前に送ったのがまだ周りされてないんだけど、
ほう。
あの、タイムスタンプ型がマイクロセカンドサポートしてるのに、それ入れてくれないっていう、あの、アクティブレコードがね、これ送るようにするパッチを僕は送って、プルリクも出してるんだけど、なかなかマージされないっていうのあるから。
なかなか合意が得られにくそうなフィーチャーだね。
そうそうそう。まあ、あの、大体、Rails のコミッターの知り合いとかが何人かいるから、こう、うん、裏から回して、あの、やってもらうっていうのが一番いいんだけど。
まあ、最終的にだから API が良ければね、本当に、ガンガンやってもらった方がいいっていうか、うん、さっきのその生態系の話でさ、その iOS のアプリ作者が、
うん、
アボンするみたいな話あったけど、別にね、オープンソースの場合それで飯食ってるわけじゃないから、
うん、
あの、自分の作ったライブラリが必要なくなるのは基本的にいいことだと思うんだよね。
そうだよね。
うん。だから僕は別にそれ、オフィシャルでちゃんとやってくれたら自分でやる必要がなくなってラッキーぐらいな感
じなんだけど。うんうんうん、そういう考え方あるよね。
うん。うん、
さっき、ケンが、Facebook に貼ってたやつは？メッセンジャーに。
あー、デジタルオーシャンか。
うん。デジタルオーシャンは2回目の、このポッドキャストの2回目の時にもちょっと紹介したけどね。
もう一回やってたよね。
もう半年ぐらい経ってるから、うん、若干こう状況が変わってきてると思うけど、
うん、
基本的には SSD が使える、まあ、VPS、
うん、
という感じ。まあ、
大躍進中と。
そう、まあ、紹介した時はまだこう出始めでこういうのがあって面白そうっていう感じだったけど、最近はどうなのかね。
最近はなんか、あの、この間ニュースが出てたけど、その成長率っていうかそのサイトの増えていく数を計測してる、あの、サイトがあるんだけど、そこのレポートによると、とうとうアマゾンを超えて、
うん。
成長率ではナンバーワンになったと。
ネットクラフトかな。
ネットクラフトか。うん。
うん、別に数が超えたというよりは、その、勢いでしょ？
成長率ね。うん。加速度の方。
うん。
なんか、マンスリーの、その、採用数というか、
はい。
ユニーク IP アドレスの数、そのサーバーの。
はい。
の増え方が、6000いくら対6500。まあ、かなり接戦だけど、
はい。
この1年で、こう、ガーッと、追い上げてきて、とうとう追いついて、追い越したと。
うん。
いう感じみたい。
最初に。
このペースだともっと。うん。
最初に聞いたときはなんかこう、マルチテナントの実装に問題があるっていうか、その、
そうね。
インスタンスが回ってきたときに、なんかすごい調子の悪いインスタンスが毎回来たりとか、なんか、そういう話をよく聞いたんだけど、最近はその辺はかなり改善されてるのかな。
そう。それはなぜかというと、最初はあの、帯域が無料だったんだよね。
ああ。
だから、あの、変な使い方するやつがすごい多くて、ファイル共有とか、
うん、
その、うん、なんか P2P のランデブーポイントに使ったりだとか、結構怪しい使い方をするサーバーが多かったので、うん、それが後から回ってくるともう最初からその IP アドレスがバンされまくってたりとか、
はいはい、
そういう感じだったんだけど、最近はその辺いろいろ細かく手直しが入ってて、一度アサインされた IP は同じアカウントになるべくリユースされるようになってたりとか、
うん、
あともう帯域の課金も一応始まって、でもまあ既存のベンダーの10分の1ぐらいの待機課金だったんだけど、
うん、
結局リノードとかもそれを見習って10分の1に値下げしたりとか、なんかその、うん、業界を結構リードしてきてる感じがちょっと出てる。
そういう競争が出てくるとすごくいいね。
いいよね、
うん
うん、だそのサーバーを立てるっていうところではかなりそのプライスリーダーになりつつある感じよね。
EC2、Amazon の EC2 と比較すると、まあ値段だけで比較すると T1 マイクロで、1時間 0.2 ドルなんだけど、デジタルオーションは 0.007 だから、まあ半分以下で、デジタルオーションは SSD だし、うん、まあなんか。
多分ユニックスベンチ取ると、10倍から20倍ぐらい差が開くと思うよ。
うん、
やマイクロってなったら。だからコストパフォーマンスで言うと多分3、40倍ぐらいは差があると思う。
うん。でもそのプラットフォームとしての成熟度っていうか、なんか API が足りないとか、なんかすぐ変わるとか、なんかその辺はまだ
ある
んだろうね。
うん、API は確かにちょっと、 怪しい感じ。一応そのバインディングライブラリがあるけど、なんかよく壊れてる。
ケンもなんか、なんていうの？プロビジョニングツールでサポートしてるよね、うんうん、デジタルオーシャンは。
そうそうそう。一応そのサーバーをガンガン立てれるように、そのスンチっていう、
うん。
うん。サーバーをプロビジョニングするツールがあるんだけど、
うん、
そこでそのデジタルオーシャンのインスタンスを追加する、契約するみたいなのも、そのコマンドラインから、
うん、
どこのデータセンターか選んで、どのサイズにしてみたいなのを選んでポチポチやっていくと、購入が、うん、お買い上げが完了する。
お
う。うん。で、そこに直接そのセットアップを行って、アプリケーションサーバーが増えると。いうような作りのやつがあるんだけど、でもこれまでそのデジタルオーシャンの大きな問題は、その大きなサーバークラスターを組むことがあんまりできなかった。例えば、そのプライベート IP が最初はなかったので、全部パブリック IP 経由で、そのデータベースとアプリサーバーの間も通信しないといけないとか、かなりリスキーな感じだったのね。で、その辺をまあ僕とかが結構ガンガン文句言ってたら、徐々にそういう機能も追加されてきて、プライベート IP はもう採用されたし、あとそのデプロイするときに EC2 でいうとこのアベイラビリティゾーンってあるじゃん。
うんうん、
そのこいつとこいつは一緒に落ちないみたいな、そういう代わりにそのホスト名、物理ホスト名のハッシュみたいなものがセルフサービスで分かるようにすると、うん、だから同じサーバーに載ってるかどうかだけは自分で自己判断できると、
うん、
いうようなフィーチャーが年明けにはもう実装されるということが決まったりだとか、
今はまだ分かんないんだ。
うん、一応その仕様になるということはもう聞いた。
それは結局、例えば DB を2台、マスタースレーブの構成とかを作っても、
そうそうそう、
そのマスターとスレーブが同じホストにあったら、そのホストに障害があった時に両方落ちちゃうから意味ないよねっていう。
そうそうそう、本当に意味ないから。うん。すごいなんかベーシックなところでもうダメダメなところがいっぱいあったから、
うん。
うん、ちょっとやっぱりその本格的なサービスを動かすのにはまだかなと思ってたんだけど、
うん、
ようやく、うん、いろいろ足りなかったものが追いついてきて、あともう一個あるのはその IP のスワップとかかな、そのフェールオーバーした時に、
うん、
IP の張り替えみたいなのが今は簡単にできないから、
うん、
それさえできればもう結構ちゃんとしたサービスでもそこにクラスター組んで、
はい、
フロントにエンジン X 置いてアプリサーバー並べて、裏にその DB のレプリケーション構成組んでみたいなのがちゃんと動かせるようになる、
うん、
のはもう目前って感じ。
なるほどね。まあそういうのができればそこまでいけるけど、そうじゃない現状でも、まあ EC2 との比較とか、その速度的な速さもあるし、なんか CI に使うとか、そのワンショットのそのワーカープロセスとして使うとか、ウェブサーバーを意識的に増やすとか、そうね、そういうなんか CPU ガンガン使うとか、そういうものを、
うんうん、
短期でバーって立ち上げるのにはすごくいいプラットフォームなのかなっていう気がするけど。
いいね。
うん。
うん、使いやすいし、安いし。
うん。
うん、まだまだこれからこいつがダークホースとして伸びてくんじゃないかなと。
なるほど。
うん。リノードとかは結構焦ってると思うけどね。
うん。
今までその VPS のマーケットではリーダーだったけど、結構もう最近そのバズを持ってかれてるから。うん。
ライノードはね、友達が結構多いから応援して、個人的には応援したい気持ちもあるんだけど。
うんうん。うん、
あまりこう最近はそのデジタルオーシャンとかと比べると進化が見られない気もするね。
そうなんだよね。ちょっと後追いになってるよね。一応頑張ってるんだけどね。CPU がもう今8個使えるようになったりとか、標準で。うん。うん、あと、CPU の、グレードっていうかその世代も全部リフレッシュして新しくなってすごい速くなったりだとか、
うん、
あと価格もガンガン半額にしたりだとかっていう感じで競争してきてるから、
うん、
まあ消費者にとってはもう基本的にすごい全部歓迎の動きが起きてるだけどね。
そうだね。
うん。
いや、この間ライノードに、僕 DNS もライノードで管理してて、
うん、
で DNS を乗っ取られると、まあいろんな大変なことになるなっていうことを知り合いが DNS をハックされそうになったっていう話を聞いて、ライノードは、2ファクターオーセンティケーションを一応サポートしてるんで、そのアプリに、キーを入れておくと、そのログインするたびに毎回聞かれるっていう設定はできるんだけど、その、Google とかみたいにちゃんと実装されてなくて、その、アプリを 間違えて消しちゃったりとか、その、なくしたら復旧する手段がないのね。Google とかはバックアップコードとか、SMS で復旧するとかあるんだけど、それ全くリノードは実装されてなくて、だからなくしたと思って、間違えてその Android のアプリを消しちゃったから、ログインできなくなったのね。したら、サポートにメールしろっつって、サポートにメールしたら、なんか、パスポートのコピーと、なんちゃらかんちゃらファックス、ファックス
でやってく
れて。まあでもそれしか、本人認証できないから、しょうがないよなと思って。でも、まあ、ジョライノードに友達いるから、友達に電話して、直してもらったんだけど、ちょっと、
ひどいね、それ。
そう。ちょっとな、この実装はないなと思って。
それは設計ミスだね。
ちゃんと、その2ファクターオースをやるのは素晴らしいけど、ちゃんとバックアップとかまで実装しておいてもらわないと、お互いのコストが大変じゃん。で、そういう人がさ、毎回サポートに電話してきてさ、とかやってさ。
そうだよね。
それサポートもそれな、結局そこでソーシャルハックできるわけじゃん、結局。
はいはいはい。前、こいつさんと一緒だよ。
そうそうそう。
アップルで落ちたの
と。そう、アップルとね、グーグルとの間で、
アマゾンじゃなかった。
アマゾンか、なんか。クレジットカードの紙4桁と脂肪4桁どっちかを使うと入れるみたいななんかあったよね。
そうそうそう。
がそういうウィークポイントだから、と思って。まあそれは LINE ノードに限った話じゃないんだけど。だから、まあそういう思い出がある。ただこのリビルドは今 LINE ノードで動いていて、まあさっきも言ってたけど、ディスクとか帯域とかがすごい安くなってるから全然もう今、ポッドキャストも全部 MP3、LINE ノードで配信してんだけど、全く心配してないし、そう東京リージョンにあるから、ダウンロードめっちゃ早いしね。
なるほど。KDDI のルート
する。うちの実家からそのダブルゲットしたら、30メガのファイル1秒で落ちてくるから。
おぉ。
結構ビビるよ。まあ、光だからってのもあるんだけど。
それはすごい、ね。
うん。
なるほど。すげえな。
こう、値段がないとか言って話してると1時間になるんだよね、大体。
まあ、ありがち。
ありがち。まあ、Ruby の話さっきしたんで、ルビーの関係者の人にも出てもらってもっと詳しい話を聞きたいって思ったりをしている。うん。
ぜひぜひ。
そうだね。まあ、前に松さんに出てもらったけど、そんな感じで。
楽しみにしております。
まあ、というのを、まあ、来年以降も続けていきたいというか、まあ、今年ね、このポッドキャストを始めて、なんか途中で飽きてやめるっていう予想をしてた人が結構いると思うんですけど、まあ、僕自身も含めてね。意外と続いていて結構びっくりしてるんだけど。
いいよね。やっぱこういうのって。
あんまりないからさ。
なかったから。そうそうそうそう。そう
なんかね、真似をしてっていうのもなんだけど、どんどんいろんな、同じようなのを始めてる人も結構増えてきたりとかして、あるいは計画をしてるっていうのもちょっと、裏で聞いたりしてるんで、うん、僕としてはそういうのをどんどん増えるのは歓迎というか、ポッドキャストを聞くっていういい、ね、まあ、文化というかその習慣がない人が多かったと思うんでね。
そうだよね、
うん、だからもうそもそも聞き方が分かんないから毎回ブラウザでダウンロードしてるとかいう人もいるしさ、だからどんどん増えてきたらこうみんなが聞くきっかけになると思うんで、競合歓迎です。
素晴らしい。
はい、
じゃあ今年もお疲れ様でした。
はい、良いお年を皆さん。
良いお年を。
では
ではでは。
どうも。